Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、時代の移り変わりを見るについてお話しいたします。今日は戦後、民主主義を制定した日です。第二次世界大戦後、昭和20年以降に戦争を反省して、1947年の日本国憲法によって本格的な民主主義の国になりました。民主主義とは、みんなで話し合って決める政治の仕組みのことです。戦前は一部の偉い人だけで決められ、国民はそれに従うしかないという時代でした。その結果、戦争が起こってしまったのです。終戦を迎え、国民みんなで意見を出し合って決める考え方、仕組みを作り出したのが民主主義です。選挙がそうですよね。国民がリーダー、政治家を決める、必ず選挙で決められるわけです。表現の自由も考えられるようになりました。そして法のもとに、身分や性別に関係なく、みんな同じように扱われることを願われました。最も大切なのが、今までは多数の意見を優先にしていましたが、少数の意見にも耳を傾けようということも見直されました。そんな時、昭和24年に映画「青い山脈」が制作されたんです。原作は石坂洋次郎さんによる小説です。この作品は戦後の民主主義が広まりつつある日本社会を背景に、若者たちの青春と希望、そして古い価値観との対立を描いた物語です。舞台は東北地方の小さな町。物語の中心は地元の女子高校に勤める若い教師、島崎先生と、彼に影響されて変わっていく生徒たちや町の人々を描いています。島崎先生の自由な考え方を持つこの影響で、生徒たちは自主性を持って生きる大切さを学んでいくんですね。ある女子高生は自分の心理や生き方に悩みながらも、島崎先生の影響で前向きに生きようとします。今までの古い価値観、例えば家の制度、封建的な道徳を守ろうとするために、一人一人の人生の生き方を縛り付けていっていました。また戦前の古い価値観、例えば親が決めた結婚、女性の役割、男性の役割の決めつけがあったんですが、青い山脈では学生がいよいよ疑問を持ち始めるんです。周りの大人たちとの対立、誤解もありながらでも、島崎先生の姿勢に影響されて、若者たちはどんどん変わっていくんですね。同時に町も変わっていくんです。皆さん覚えてますか？もちろん初めて聞く方もいるでしょう。若く明るい歌声に、雪崩は消える花も咲く。若く明るい歌声に、雪崩は消える花も咲くという歌詞が、戦後の混乱の中でも希望を持って生きようとするメッセージを象徴しているんですね。昭和24年は戦後の新しい日本が憲法や民主的な教育改正を進めた時期で、この映画は新しい時代を象徴する青春映画として制作され、広く広く受け入れられました。さあ、時代は変わって今は令和です。令和の時代も変わってきましたよね。 今まで平気で傷ついていた人はしっかり厳しく主張できるようにまだなりました。それがパワハラ、モラハラ、セクハラ。言われっぱなしではなくって傷ついた方は主張できる時代となりました。しかし一方でちょっと発した言葉をもう過敏に責められるというのもこれ問題なんですよね。相手が気軽に何か発した言葉を今度厳しく反論されてしまって人間関係がぎこちなくなる場合もあります。例えば職場の上司が部下に「君は何県出身なの?」と聞いたところ「個人情報です」と断られたことがあると聞きます。気軽に聞いたつもりでも相手によっては気軽すぎてしんどいと思うこともあるんですね。しかし何でも個人情報で相手との関係を切るのではなくって根底は信頼関係が持てるかではないでしょうか。今度は価値観の違い、今の特徴は女子体、そういう女子体がどんどん平行になっています。また同時に共学化されていますよね。まあもちろん学校にもよりけりなんですが、私の僧侶仲間が、西京極にある大学の理事長なんで、前、法話の依頼があったものですからお寺でちょっと聞いてみたんです。これからは女子大の価値観が変わってくるんですよね。すると友人は、よく考えると女子大って何でしょうねっておっしゃったんです。あ、確かに言われたらはっきり答えは見つけられませんよね。私は学生の時に女子大だと同性同士の会話ができるので緊張せずに済むなと思ったんですが、友人曰く、今の学生はね、男女ともにフレンドリーなんだよ。普通に会話楽しんでるんだよっておっしゃったんです。あ、これも今の時代なんですね。戦後民主主義が制定されたことを当時は画期的なことだったでしょう。女のくせに男だったらこうするべきだ、お前は黙ってろと言われて我慢してこられた方がどれだけおられたか。まあとは言ってもね、今でも試合関係がなくなってはいないんです。だからこそ様々な方が団体を作って問題提起をし、弱者の目線に立って活動しておられます。私は思うんです。強い人、圧力をかけたり、試合関係を作ろうという人は、心の中は不安だらけで怯えている人なんだろうなぁと。本当に強い人は、威力でもって抑えつけません。むしろ心の余裕で相手を受け入れられます。自分に余裕がなかったり、常にビクビクしているからこそ、自分に合わない人、逆に自分を追い越そうとしてしまう人を切ってしまおうとするんですね。違う意見を聞くのはしんどいものです。しかし、あなたはおかしいと切るだけで終わるんではなくって、相手が言わんとするその声を聞いていくことも大切なんです。声を聞くことによってね、大きな発見があるんですよ。相手の声、相手のやりとりを知ることで、なるほどと思える発見があるんです。そうすると私の視野が広がってくるんです。厄介なのは自我を固めることです。自我というのは都合よく自分を守る心のことです。誰だって自分を自分で守らないと誰も守ってくれません。そこに都合よく自分を守ると、どうしても心を閉じてしまいます。ナイフの心で常に相手を切ってしまうんです。私は昔頑張っていたんだ。今の若者はなってない。というと自分を絶対化してしまいます。そうなると最終的に一人ぼっちになってしまう。さらには他人を切ってるようで自分の心までも締め付けてしまうんですね。 大切なのは、私も頑張っているけど、あなたも頑張っているね。今の若い人はどんな生き方を求めているの？と耳を澄ましていくことが大切なんですよね。私の心を開いて、今の時代の会話を楽しみたいですね。今日は時代の移り変わりを見るについてお話しいたしました。